気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビューザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
博多といえばごまさばが一番美味しいです。ラーメン大好きラーメンさんと、
博多といえばそうですね、やっぱりウエスタンのステーキですね。
なあ、わかる。
はい、早く博多に福岡に行きたいのぼがお送りします。よろしくお願いします。
どうぞ。は
い、行きたいな
あ。この間行ってきました。
そう、
はい、やっぱりね、最高にうまいです。知らない方のためにまた言っときますけど、まあ、放送ではたびたび出てくるこの福岡、の東区あたりに何店舗かある、はい、ステーキハウスのウエスタン。
東区っていうと空港の周りですよね。
そうそう、ビフテキウエスタン、ね、
ビフテキウエスタン、
あのステーキ屋さんがのチェーン店があるんだけど、そこのニューヨークって一番安いね、安いっていうかリーズナブルな、まあベーシックな、
はいはいはい、
あそこのステーキが多分この世で一番うまいんじゃないかと。これはちょっと言い過ぎだけど、あのまあまあいろんなほら、なんとかウルフギャングとか、
はいはいはい、
熟成肉とか、そういったところのステーキも食べたことありますが、
はい、
ダントツなんですそこの。
まあラーメン屋さんの基準ではですよ、はい、でも美味しいですよね。
うまい、あの知らない方のために言うと、あの、まあ、普通のステーキなんだけど、鉄板にもやしが引いてあるのよ。
もやしが引いてある、
うん、でそこに焼いた、あ、何の肉だろうね、牛どこなんだろう、
牛肉です
けど、ね、牛の部位がちょっと分かんないんだけど、ちょっとした加工肉で油をなんか入れてある
、肩ですね、
うん、
にこう
油をこう刺しで入れてあるような、
うん、後からこうなんかこう
人工的に
みたいな、そう、人工的にこう注射して、インジェクションしてやるやつ、
ね、だから安くても美味しいお肉、
柔らかくてこう、なんていうんですか、こうジューシーな感じになってるっていう、
それがもう、ほぼレアで出てくる、表面が、しかもね、
はい、
炭火で焼いてないのよ今時。網でもない、
はい、
鉄板、
うん、
鉄板で、あの肉を焼いて表面を、
はい、
でカットして、
はいはい、
でその、鉄板の上にもやしを吹きつけたところの上に乗るから、
はい、
あのね、火がずっと通らない、ずっとこのミディアムレアっていうか ほぼレアの状態のまんま維持しながら、美味しく最後まで食べれるっていうのが、
レアが苦手な人はどうしたらいいんですか。
ね、鉄板にジューッとつければ、
はい、
火が入ります。またそれすぐね、鉄板も冷めちゃうから、
はいはいはい、
あの鉄くださいって言うといいです。
鉄ください
って、鉄板じゃなくて鉄くださいって言うと、
はい、鉄を持ってきてくれるわけですか、
うん、あ、買い鉄お願いしますみたいな、買い玉みたいに買い鉄お願いしますって言えば、あの、あ、買い鉄ですって言って店員さんがあの、厨房の中通してで、熱々の鉄板だけを持って
くれる、何も乗ってない鉄板だけを持ってきてくれるんですよ、
でそこに肉を乗せて、
はい、でまた焼くと、
でも焼くとね、肉の臭みが出てくるんだ、肉独特の。やっぱりあのレアの状態で、あとはそのタレがね、
はい、タレが
またあの甘口辛口って言って、この玉ねぎベースで作って、玉ねぎと醤油とちょっと甘くしたあのタレがあるんだけど、もうそのね、タレがまた美味しいのよそれ。
え、これ交互につけて食べるから、そのうち混ざって分かんなくなるんですよね。
そうだね、だいたいラーメンさんは甘口が最初になくなって、甘口だけをおかわりする。
あ、
でそれを、あの切ってる、で、ラーメンさんは貧乏症だから、
ああ、
そこも箸で食べるのも切ってあるから、
そうですね、箸で出てくるんですよね。
で一つのカットが、まあ、大体5センチぐらいの、5センチ、なんていうの、 たくあんと同じ、たくあんじゃないの、もっと太いな、カットチーズぐらい、 6P チーズの一切れぐらいの大きさにカットされてあるの、だいたい肉が、
はい、
だけどね、それを一口で食べると、うん、あっという間になくなっちゃう、うん、でもったいないから、
もったいない、
フォークとスプーン、あ、フォークとナイフを借りて、うん、この 6P チーズぐらいの大きさのやつを半分にするの、
うん、
そうすると倍食べれるのよ、うん、ってやるともうその
ちまちま食べる、
半、そう、半分に切ったやつを、タレにつけて、うん、でご飯にバウンドさせて食べる、うん、はい、
美味しいですね、も
うたまらず、だから本当ね、皆さん福岡にね、今度緊急事態宣言はもう今解けてると思いますが、もう不要不急の外出が OK になったらぜひ皆さん福岡に行って、うん、ラーメンじゃありません、もつ鍋でもありません。そういえば
福岡に行ってラーメンって食べないですね。食べてないですね。
それ食べさせないだけ。
ラーメンさんが連れて行ってくれるところラーメン屋さんじゃないんだもん。
うん、そう、もつ鍋でもありません。
はい、水炊きでもない。
水炊きでもない。はい、まず一番最初に向かってほしいのは
牧野うどんですか。
牧野うどんでもないです。ウエスタンでもないです。うん、ビフテキのウエスタン、
はい、
しかも夜に行かないと、
うん、
ランチメニューにはそのニューヨークがないん
ですね。
ニューヨークステーキっていうのが、はいはい、ぜひ、5時半以降、
うん、
行ってください。
2つの店舗連れて行ってくれたじゃないですか、
うん、
空港店と
二股瀬店、
うん、
はい、
ハイボールはね空港店の方が美味しかったです。
じゃあ結構ね焼き手で、
うん、
たまに焼きすぎてる場合があるから、それだけ気をつけて、気をつけようがないけど。
気をつけようがないですよね。うん、ハイボールも継ぎ手で変わってくるの
かな、まあ、空港と二股瀬店は結構安定してる。うん、他の店いろいろ言ったけど、うん、
はい、
一回、ちょっと焼きすぎだよって言ってしまったことがある。
言っちゃったんですか？
気持ちが強いがために。
うん
う
ん、
そうしたらすいません。で、こうやって、いつも、こうやって通わせてもらって本当好きなんですよって話をして
、うん、
でまあ分かっていただいて、
はあ、
嫌な客だったなと。
あ、でもね、お肉の焼き加減っていうことに関してはことアメリカの人って、
うん、
もう本当にすごいこう思い出があるみたいで、
まあ、なんかそんな気にしなさそうな。
いやいやいやいや、気にするポイントが違うだけで、
うん、
ほら我々はさ、出汁の味がどうのこうのとかって言ったりするじゃないですか、はいはいはい、うん、だけどアメリカの人たちは例えばバーベキューの肉の火の通し方だとか、
うん、
あとマック&チーズっていうマカロニチーズ混ぜて食べる料理が、まあ、
マカロニチーズ、
そうそう、一般的に食べられるんですけど、それにどのチーズを使うかっていうことで、うん、もう本当に各ご家庭でいろいろ強い思い入れがあるらしくって、
うん、
よくそれで職場で喧嘩になるらしいですよ。
そんなレベル。
そうそうそう、だからまあアメリカの方々は我々とそのこだわってるポイントが違うだけで、
うん、
思い出はみんなね深いのは同じなんですよ。で特にそのお肉の焼き加減なんてのはねすごいもう大事なトピックらしくって、
うん、
それはまあ行ったステーキハウスで肉の火の通し方がリクエスト通りになってなかったらまあ戦争ですよね。
そうだよね、だってその日本にさ焼き加減の文化なかったもんね。
まあ少なくとも我々の子供の頃はまあ聞かなかったですよね、うん、
まあ、福岡ではね、麺の茹で加減聞きますけどね、バリ方だの、肩だの。
だからそういうのがあるんですよ、地元地元で。
あ、
ね、だからそういう文化は尊重してあげなきゃいけないなと。
そうですね。
思いましたね。全然話は変わるんですけど。
何？
全然話は変わるんだけど。
どう変わるかちょっと聞かせてみて。
先日、
うん、
高校に行ってきたんですよ。
高校？
高校。
全然変わるね、話が。はい、高校、大事に。
私の知り合い、お友達に誘われて、
はい、
ちょっと手伝ってくれと。
何を？
今ね、ほら、2月、3月じゃないですか。
うん。
で、高校3年生の就職もしくは卒業を、
はい、
進学を控えた3年生向けに、社会人講座みたいな、社会人講座っていうのかな、
うん、
こう、外部講師を呼んで、
うん、
なんか、なんていうの、この授業をするみたいな、
はいはい、
そういうのをやってる高校があって、
面白いね、
うん、でそこに私の知り合いが一講座持つって話になって、
うん、
手伝ってくれと。
何の講座？
お見合い講座なんですって。
お見合いってのは男女？
男女のお見合い。
じゃあその高校は男子校？
いやいや、共学ですよ。そこで、その、高校生の人たちに、
うん、
男女の出会いとかは、どうあるべき、どうあるべきか違うな。うん、まあ、平たい話が、合コンをやりましょうと。
合コン
授業で。
そんな学校に通いたかったな、
ね、さんは。まあまあ、合コンって言っても模擬合コンなんですけど、
うん、
これからほら、社会に解き放たれていく若者たちに、
うん、
どうしたら異性に対してこうね、スムーズに話をすることができるかとか、
こ
う、どういった話を、話しかけやすくなるかとかっていうのを、うん、こう、まあ、テストしてみる、テスト、
うん、
試しにやってみようみたいな。
なあ。
手で模擬合コンっていうのをやったんですけど、
うん、
で、私もそれに参加してきて、
うん、
参加って言ってもね、後ろに立ってただけなんですけど、
うん、
見てました。15分ぐらいフリートークタイムみたいなのを、
あ、生徒同士の
与えて、
男女が。
そうそう、まあ、ちょうど男女が同じ人数になるような感じで、グループ分け、うん、6人、8人ぐらいのグループ作って、
うん、
でそこで皆さん、めいめい話してもらうんですけど、
うん、
最近の高校生はね、
うん、
何もしなくてもちゃんとみんな話してる。
昔の高校生は話せなかった。
いや、だってさ、マメ、うん、さん自分が高校、あ、男子校だったんですね、
うんうん、
こう何、女性と一言も話したことないみたいな男子って結構いっぱいいたような気がしますね。
ラメさん、ラメさん、
うん、そんな人たちがいきなり世に放たれて
無理、
彼女作れって言われたって
無理でしょ。汗かく、ね、女の人の前行くと。
まあ、だからそうならないように、うん、ちょっとこういうところでやってみようやっていう感じだったんですけど、別にもみんな普通に、
う
ん、で、前提として、
うん、
高校ってほら、いろんな科があるじゃないですか。建築家だったり電気家だったり、はいはいはい、うん、で今回のその講座は全部もうそういう科は関係なしに、
うん、
希望者だけ来てくださいって感じだったんで、
うん、
こう同じ学校にいるにもかかわらず同じ学年なのに全然喋ったことのない人ってね、結構な割合でいたんですよ。もう科が違うと触れ合う接点がないんで。
例えば被覆科みたいな女の子ばっかのところと工業科があったら交わることないもんね。
ないですからね、
うん、
同じ学校にいたところで。だからほとんど初対面の人も結構な割合でいてて、
うん、
にもかかわらず、うん、みんなちゃんとお話しできてるっていうところがね、いや、立派だなと思いましたね。
違う。
何ですか。
違うね。
何違うって。
ね、選択授業で、
はい、
そこにその授業を聞きたいなってことは、
うん、
それに関して意欲の高い子が集まるから。
なるほど、なるほど。
もうね、コミュ障の人は、うん、そんな授業なんて絶対出たくないと思うのよ、
うんうんうん、でも見てると、
うんうん、
ちょっと苦手そうだなっていう人も
いた。
やっぱり何人かいてて、うん、
だったそれは。
ちゃんとね、周りがフォローして、
うん、
このそういう喋りにくそうな子を、
うん、
こうなんかパリピみたいな男子がですね、うん、ちゃんとこう振ってあげたりとかして、
うん、
まあ我々おじさんおばさんたちは特に何も言う必要ないなっていう感じ。
まずちゃんとね、コンパ道を教えてあげて。
あ、それは私の友達、まあ、女性なんですけれども、うんうん、彼女がその結婚相談所を運営している人なんですね、はい、だからこのもともと結婚相談所に来る人たちっていうのは、人付き合いが苦手だったり、ちょっとこう、ね、仕事に一生懸命なりすぎているような人たちが来るじゃないですか。そういう人たちにこう、アドバイスして、するっていうのを何年もやってきてる人なんで、そのエッセンスを高校生の前でこうね、やっぱ盛り上がるんですね、ああいう男女のこうね、駆け引きのお話っていうのは、みんな真剣に聞いててですね、なんていうの？男の人は動くものが好きだから、女性は長い髪だったりひらひらのスカートだったりすると男の人の目を引きますよとか、反対に女性はお話を聞いてほしい、共感してほしいみたいな感じで、だから男の人も変な口を挟まんと黙って聞いていただいて、ふんふんって言ってあげてくださいねみたいなことを講義で言ってて、私もなるほどなと思いながら聞いてたんですけど、やってましたね。
そうね、もうね、これは人間の本質さえ分かれば、
はい、
こんな簡単なことはないんですよ。
うん、まあ分かってても、分かっちゃいるけどできないなっていう人も多いでしょうね。
まあ、そのためのこの練習だからね。うん、ぜひ部活を作りたいね。コンパ部。もうね、授業じゃない。授業じゃ足りない。 もうラーメン屋さん今度行ってコンパブを作りたいと思います、うん、じゃあそこね。
下心のある男をしてから絶対集まらないような気がしますけどね。
いやもうだから試合に行くの各女子校とか。
ああなるほど。
うん。
果たし状って言って。
そう。春の大会とかね。
今男子校とか女子校とかってあるんですかねまだ。
あるでしょそれ。
だってさ男女同権女性の地位をなんとかかんとかって言ってる昨今ですよ。そんな男子と女子を分けるなんてむしろ差別じゃないか逆差別じゃないかっていう話って出てこないですかね。
いやどうなんだろう。もうそのジェンダーの話はねちょっとねもう
ねまあ微妙なトピックですけどね。まあでもあの高校生だってほらこの年に高校に立ち入るなんてもうまずないじゃないですか。
犯罪よ。
ねえ。だし高校に行ってなかったんでそもそも。
あそうか。
だから、はい、高校ってどういうとこなのかがもうちょっとそれここからもうビビくりまくってね。
じゃあぜひそのお友達の人に女子校でそういうのがあったらぜひラーメンさんに一言声かけてください頼んでください。驚愕はいいです。
うん、なるほどね。はい。
だからそんなコンパにはね、あの絶対食べちゃいけないもの
ありますよね。
はい。
何でしたっけ嫌いな取引先と会う前にはニンニクを食べてどうのこうのって話で先週してましたけど。
そう。もうとにかくニンニク。
ニンニク。
はい。だからコンパに行ってがっつきたいから力つくもんね、
うん、
食べようと思って、
はい、
ニンニクなんて食べていったらもう失敗してしまいますね。
そう普通ニンニクデートとかコンパの前にニンニクはダメですよねさすがに
と思うでしょう、
ね、はい。
逆にそれをしてみる
は、はあ、
それでも来てくれるんだら絶対いけるよね。もう
ガツンとやっぱり倒したらわけですね。
そうそんな悪条件も乗り越えてもあなたと会いたいって女の子を見つけたら、
うん、
それはもう
はい、はい、どうぞ行ってください。じゃあ、はい、こちらのものでございます。日清カップヌードル、ガツンとニンニク、ガツンとスタミナ醤油、ニンニク、豚骨、ニンニクって書いてありますよ。ほら、
もうだからこれは絶対コンパの前に食べちゃダメですってやつですね。
はい、でカップヌードルの縦型サイズのビッグのやつですね。
もうこれパッと見、
うん、
カレーヌードルだよねこれもう。
うん、
黄色やから、ま
あ、カレーでもあるし。
うんうん、
あのなんていうか先週のほらまったりとした感じのガーリックジャガバターコーンと比べても、はい、明らかにこれアテンション注意を引く目を引く感じですよね。もう触るな危険ぐらい。
なんかねほらあのカップヌードルっていうのは基本、
うん、
ド定番のものが出るじゃない、
はい、
あんま冒険しないんだけどまずこれパッケージから冒険してるからね。この皆さん見てもらうと分かるんですけどあのこのフォント、フォントっていうのはこの書体なんだけど書体が、なんかなこの初め人間ギャートルズに出てくるあのでか文字ってわかる？
わかりますわかります。
あんな感じでこのガツンっていう、
はい、
スタミナ醤油が書いてある。
はい。で中を開けてみますけど、
はい、
どうやるちょっと。はい、まあパッと見た感じは平和なそうな感じはするんですけど、うん、謎肉がいっぱい入ってるのと、なんだこれ、あ、
どうした？
もう臭い、もう臭いです。
それはニンニク臭いってこと？
いや、うん、ニンニクと、
うん、
豚骨の臭いところを、
うん、
あのよりすぐりましたっていう感じの匂いがします。
はい、
しかもさ、これお湯入ってないじゃないですか、粉だけの状態じゃないですか、うん、あの何こう立ち上る湯気に、ま、混じって出てくるものとは違って、
はい、
純粋に臭さだけがそこにあるっていう感じです
ね。ガーリックと豚の本当、
はい、
あの靴下みたいな匂いがするね、うん、
しかも乾ききった感じの、
はい、いきますよ。今回発売するカップヌードルスタミナ醤油ビッグはスタミナ系ラーメンではおなじみの豚骨プラスニンニクプラス醤油の組み合わせをカップヌードル流にアレンジしたがっつりスタミナ系の商品です。濃厚なスープの味わいにたっぷり入ったキャベツの食感が加わり食べ応え抜群です。パッケージはニンニクを効かした濃厚な豚骨醤油のインパクトを勢いのある大きな文字で表現しました。さっきのギャートルズ文字ですね、はい。中身もデザインもとにかくガツンとくる一杯をお試しくださいということですね。
本当にね、 あの、うん、足の匂いが足の
あの濃い匂いってさ、
はい、
足の匂いとかなんかいろんなあのチブの匂いがあるじゃないですか、いろんな、
まあ、アンモニア系の匂いですね、まあ、あの豚骨だから
そ、あれ自分の匂いたまに嗅ぎ嗅ぐよね、
嗅いじゃいますね
あれなんなんあれは
なんだろう、ほらやっぱりあの刺激を求めちゃうんじゃないですかね、うん、人間の体ってアルコールとかタバコとかさ、
うん、
あの辛いものとかと同じで、たっぷり入ります
。ビッグサイズですねこれは。
で、ご期待通り3分ですな。
はい。
3分3分。3分スタート。
はい。
はい、3分経ちました。じゃあ行きますか。うわ、すごい。
さあ匂いは。
匂いがすごい。もうこの時点で匂いがすごい。この茶色いのは何でしょう。
茶色いの。
茶色いものがいっぱい浮いてる
んだけど。具はね、謎肉です。
謎肉ですよね。
はい、
謎肉と細かい茶色いものが、これスープのあれかな、元かな。
そうだね。具はね、
はい、
謎肉とキャベツのみです。これは。
はい。じゃあ実食いきましょう。
はい。
うわースープがすごい茶色ですね、
うん、なんか醤油ラーメンの茶色とはちょっと違う茶色やね、なんかね、うん、
よっこいせと。はい、どうぞ、どうぞ。匂い、
あ、これね、麺が太めだね。
言わずもがなニンニクの匂いですね、これ、うん。これは明日の業務に差し支え出るぞ、これ。
怒られる、会社の人に、これは。校長先生に怒られるやつですかね。
割とリアルなニンニクです、これ。
本当、うん、
本当にすりおろしたやつが入ってる感じの。
フライドじゃない。
あんな平和なニンニクじゃない。これは、勝ちに来てる方肉です、ニンニクですね。すごくいいと思います。
はい。ちょっと具のキャベツとかどうですか。
キャベツはまあ、うん、まあまあまあよくやってると思います。
うん、肉は。
肉はまあいつも、
まあ、安定の謎肉、
うん。まあそんなことよりもニンニクですね。
はい。じゃあラーメンさんもいただきましょうかね。スーパーさっき言った、透明ではない茶色のスープってことですね。うん、ちょっと濃いめです。
はい。
はい、匂いが、あ、もう天理ラーメンのような匂いがしますね。ニンニクの効いた。はい。じゃあスープいただきます。あ、青臭いねニンニクの。はい、あ、これか。勝ちに来てるねこれ。あ、これニンニク好きにはたまらないねこれは。あーもう生ニンニクって感じがビンビン伝わってきますね、
うん、
こっちに。さあ麺もいただきましょうかね。このカップヌードルの麺は細平打ちなんだけど、いつもよりちょっと番手が大きいのか若干太い気がします、他のカップヌードルに比べて。いや、食べ応えがすごくあります。でスープのベースが豚骨だから結構スープに丸みがあります。
はい、
うん、で味も強くて、だからほんとこれガツンだね、うん、この名前の通りの。ただこれ胃が荒れそうな気がするな
よくもまあここまで再現してきましたね。
うん、
なんかブレイクスルーがあったのかな、技術の。去年のほら、
うん、
大賞取った あれ
スタミナ、
はい、あれも、うん、もう本当に青臭いニンニクがドーンときてたりとか、
はい、ちょっと食いてみましょうかね、うん、じゃあ
技術的にニンニクのリアルさを再現できる方法が見つかったのかもしれない。
いや、ほんと生ニンニク、これ細かいニンニク入ってるような感じ。あ、これキャベツか。うん、キャベツはしっかり味もあって歯ごたえもあってフリーズドライにしてはすごくよくできてますね。謎肉、
うん、
いつもの謎肉がまあまあ入ってます。うん、あ、謎肉もしっかり味がついてるからこのスープによく合います。まあ、これ食べるのはみんなで食べないとダメだね。誰か一人だけこれ食べてると
あ
漏れなくクレームの対象になる感じがする、ね、
ただ家族全員で食べないとダメ。
自分だけ Go to Heaven するならこれ言っていいと思う、
うん、まあ、周りが迷惑かそうでないかっていうだけ。食べてる本人はとても楽しいと思いますよ、うん、
いや、これ食べた後の満員電車でこのおっさんとかがこれ食べて前に立ってほしくないやつだね、これ。
あの、昔私よく駅のホームで一人で飲んでたりしましたけど、
うん、
売店でこういろいろ買って、
うん、
こいつはダメですね。完全にアウトですね、
うん、
電車から降ろされちゃいますね、これ。
ああ、このニンニクに魂を売ってしまうね、これは。
うん、喉無用でニンニクって感じですかね、これ。
これはね、今日仕事でも本当頑張って、例えば外仕事とか、もう内勤の人でもちょっといつもの仕事量じゃない、ちょっとバンバン入った時に、うん、ぜひ食べてもらいたい。
はいはいはい。うん、
そしたら多分疲れた体に、うん、の五臓六腑に染み渡ると思いますよ、これは。
暑い夏場に食べても美味しそうです
ね。うん、はい、冬場もいいし夏もいい。
さ、ニシンカップヌードルガツンとニンニクスタミナ醤油ですけど、はい、さん、これどうまとめましょう。
これはもう簡単です。カップラーメンの小笠原です。は
い、ガッツですか。
ガッツ小笠原ですね。はい、そのガッツはどのガッツですか。日本ハムのガッツなのか、ドラゴンズのガッツなのか、どっちですか。
イメージ的にはジャイアンツのガッツですね。
ジャイアンツ。
ジャイアンツですね。
あ、そうか、一番最後ジャイアンツか。
いや、ジャイアンツの後に
ドラゴンズ。
ドラゴンズ来ましたよね。
でもガッツやっぱり、
まあ、
ジャムだね。
2年連続首位打者取ってるんじゃないですか、あの人。うん、イチローが、アメリカに行った後2年連続で首位打者。こんな打ち方ですよ。
いや、あそこでフルスイングじゃん。ね、あれもっとミート中心に行ったら、多分4割いけたんじゃない、あれはもう。あのフルスイングで首位打者でしょ、うん、あれを本当、こう、しっかりミート中心にやっていけば。
しかもあの人って、
うん、
高校時代1本もホームラン打ってないらしいですね。
え、本当に？
うん、公式戦で。
うん。
で、しかも入団してきた時はキャッチャーじゃなかったかじゃなかったかな。
なんでまた？
さあ。何か目覚めたんじゃないですかね、打撃に。だって、あの、絶対に真似しないでくださいって本人も周りの人も言ってますからね、あの打撃フォームは。確か。
そうか。
ね。真似してはいけない打撃フォームの筆頭みたいな感じだってね。
ああ、一
郎らしいですよ。
おう、落合。うん、でも、名打者ってみんななんか特徴あるね、振り方に。
そうですよね。まあ、それで結果出してるんだから本人にしか分からない何かがあるんでしょう。
まあ、ナンバーワンは種田ですけどね。ガニ股。
はいはいはい。もう、あの、シルエット見ただけでも
分かりますね。もう種田って分かるでしょ。
はい。
ぜひドラゴンズファンじゃない人が多分ほとんどだと思いますので、このリスナーさんね。ぜひドラゴンズの種田仁。
種田仁仁志？
うん。
仁ってものかな。
もうぜひ YouTube で検索してください。ガニ股打法。
ほ
んとね、嘘だろっていうバッティングフォームをしてる、うん、構えをしてるから、うん。
まあでもそれでね、プロとして
結果残してるからね。いや、すごいよね。よくあの、先生が止めなかったね、あれを。高校の。うん、おい、種田君、ちょっと、それはないだろうっていう。
だってプロに行っても止めた人はいると思いますよ。いやいや、
その高校とかさ、その多感な時にかっこ悪いって結構嫌じゃない？そんな育ち、あの他の女の子から見られるわけじゃん、そんな強いチームに行くと。
まあでも谷田選手は結果を残すことにこだわった、
取ったんだろうね。
そしたらあれになったんですよ、ね、だからまあ外野側どうこういう話じゃないんですね、きっと。これは
いやすごいと思いました。
ニンニクも食べて周りのことを気にせず、
そうだね、
ガツンと言ってはいいわけですよ。
種だ
け
言ってほしいですね。
はいと、はい、いうことでした。
ごちそうさまでした。
はい、じゃあ次のコーナー行きましょう。せーの、
ラメに聞け。
ラーメンニッキー K。 ニンニクと豚骨の相性って言ったらもうこれは抜群じゃないですか、うん、醤油ラーメンでもニンニクって合わせたりしますよ。
全然合わせる。全然卓上にこのニンニクが置いてあるところもあれば、はい、もうあのニンニクラーメンっていうのを醤油ラーメンでやってるところもあるし、
例えばあのスープのベースの中にニンニクを混ぜ込むみたいなこともありですか？
全然ある。臭み消しになるから。
それはね、炊くときに一緒にニンニクを入れちゃうってこと？そのスープ出し。
そうそう、丸ごと入れるお店が多いですね。
よく野菜をさ、ほら、あの玉ねぎだったり、うん、ネギだったりをドバッと入れるみたいな感じで
ニンニクを入れる。豚骨の店は結構多いの、やっぱりニンニク入れるとこ。醤油ラーメンで入れるところは結構味が濃いとことかは、はいはい、結構あのニンニクをスープの中、だしの中に入れてるところは多いかな、
うん、醤油ラーメンにしたってほらあの鰹節とかさ、あのだしで効かせる系のスープもあれば、うん、もう本当に豚骨と合わせて、うん、濃い醤油のスープを作るところもある、うん、一口に醤油といっても幅は広いですね。もう
本当幅が広い醤油ラーメン、う
んうん、私はどちらかというと鰹だしの効いた醤油ラーメン、はい、好きなんですけどね。
だし系、節系では
あっちの方ね、うん、そうそうそう、あれね、自宅で作ろうとすると、うん、もう武士も、なんていうんですか、あの、料亭で使うみたいな花がつおじゃなくて、うん、分厚いやつ。
ああ、はいはいはい。厚くスライスしてますね。
そうそうそう。あれをことこと煮込んでやると、うん、もう、あの、メガカツオになりますね。
メガカツオね。
美味しいんですけどね。なかなか、あの、めんどくさいんで、取らないですけど。
そう、カツオも美味しいしね、あの、煮干し系も美味しいんだよね。
やっぱ煮干しですね。
カツはちょっと上品なんだよね。まあメガにすれば別だけど話は。
煮干しもね、あれあのうち毎日煮干しで出汁取ってお味噌汁作るんですけど。
本当に？
いやでも簡単ですよ。前の晩に水筒に、水筒なのかな、まあ、あの水入れる筒みたいな、その中に煮干しでポイッと放り込んでるだけ。
そんでそれを次の日、
うん、一晩経つと、うん、もうそれ出汁が取れてるんで、うん、うちはその煮干しと昆布ですね、うん、をその水につけて、
はあ、名古屋っぽくないね。
まあどうなんですかね、たまたまそのやり方を見出しちゃったんで、うん、それで出汁取ってますね。
え、水取りってこと？水出汁ってこと？
水出汁ですね。
火にかけないの？じゃあ次の日は、
かけて、まあ、沸いたらちょっと出すみたいな。別にやらなくてもいいと思いますけど、う
ん、あ、やってみよう、うん、煮干しは何でもいい？
何でもいいですよ。で、あの頭も綿も取らなくていい。
もうまんまま
んまで、うん、ザラザラって入れるだけで、うん、で、出汁取れますね。で、その昆布の水出汁はね、昔、うん、あの出汁を取ることに結構あのいろいろ勉強してた時期があって、うん、名古屋の、そういう乾物問屋みたいなところがあって、うん、柳橋市場の隣に、はい、うん、そこに行って昆布くださいって言って昆布、まあ、昆布分けてもらって、うん、本当にね、あれなんですよ、こう何木の引き出しからガラッと開けて、うん、昆布が出てくるんですよ。でなんか紙にこう
高級品だね。
そうそう、高級品みたいな。でも言うても、うん、そんな生もするもんじゃないん で、うん、で1枚せいぜい1000円とか2000円とかなん でそれ買ってきて、でその時に出汁の取り方聞いたんですけど、うん、まあ、やっぱりその切って、うん、お水のポットの中に一晩入れておくだけでいいよってい
う。切れ込み入れたりしなくて、
あ、しなくてしなくて、もう本当に一枚の板にするしたやつをちょぼんとつけて、うん、麦茶とか入れるようなやつのポットに入れて、はい、一晩置いておくだけで OK って言われて、
へー、やってみよう、うん、
お手軽なのでおすすめですよ、うん、まあもちろんその時の昆布は後でね、お味噌汁の具にしちゃっていいし、
今度はそれでカップラーメン作ったらすごい美味しいんじゃないですか。 喧嘩するかな。
どうでしょうね。
ねえ、そんな簡単に作れるんならね、うん、それでお湯沸かしてね。
まあそういうのもありかもしれないですね。ね、だしを取ってあえてそれでカップラーメン作ってみるみたいな。うん、はい。
はい。
ということでした。
エンディングですね。
エンディングですな。はい。
エンディング。
はい。高校生の頃。
はい。いや欲しかったその授業。
だしも欲しかったでしょ。うん、
いや人生変わってたと思う。その頃多分なんちゅうのコンパのオビワンケロービみたいな人と会えたらね。
はあ、マスターですか。
マスター。
うん。
多分暗黒面に行くことはなかったと思います。
まあオビエも大概ですけどね。むちゃばっかするし。大体あんなダスベイダーになるような子供を拾ってきて育てるなんてね。そんなことも見抜けなかったんだよって感じですよね。
ね、
みんなやめろって言ったんですよね。みんなやめろって言ったのに無理やりついてきちゃったっていう。で結局ほら誰でしたっけ、イワン・マグレガー、うん、会社にや
オビアン、
オビアン、そうそう、
うん、
やられちゃうじゃないですか、
うん、切られちゃうね。
うん、まあまあそういうこともあってのスター・ウォーズなんですけどね。
はい、
何の話してたんだっけ。コンパか。まあいいや。はい、じゃあ今週もお届けしました、皆さんのお相手は、
行きたくなりましたね、ラーメン大好きラーメンさんと、
いつになったらいけるんでしょうね、そういうのって。
ね、もう無理だね。
はい、
はい、
まあいろんなやり方があるんじゃないですか、新しい出会いのやり方も
ね、
あるんじゃないかなと思います。僕がお送りしました、また来週、
さようなら。